こんにちは。マイクロソフトの、河野と申します。昨日久しぶりの半年ぐらいぶりですけど日本に帰ってきまして、この会議でですね、Inside Windows Azure Websites ということで、このウェブサイトの午前中スコットがデモしてましたけど、中身について詳しくお話ししようと思います。簡単に先に自己紹介だけさせてください。私はエヴァンジェリストじゃなくて開発者なんですけども、Azure を作ってます。で、タイトルはですね SDET というんですけど、なんかちょっと調べたら日本であんまり馴染みがないみたいなんで簡単にご説明します。一言で言うと、テストデベロッパーというか、テストのコードを一生懸命書いてる人、毎日コードを書いて触って、ヒャッハーって感じですね。楽しくやってます。で、いくつか写真をちょっと撮ってきたんですけど、ご覧のようにですね、よく言えば緑がすごく多くて、悪く言えば田舎という感じです。シアトルから車で20分ぐらいのところで、本社があります。で、インド人中国人すごく多くてですね、この真ん中の写真、これ彼らのクリケットが大好きなんでよくやってるのを見ますね。これ会社の中 のサッカーフィールドというか芝生なんですけども、で、これがですね、私がいつも食べてるカフェテリアの写真をちょっと撮ってきました。天気がすごい良かったんですけど、英語でランチっていうのはですね、それなんて無理ゲーっていう人にとってはかなり厳しいんですけども、私も2年前かな、アメリカ行った時はだいぶ辛かったんですけども、だいぶ楽しく食べられるようになりました。こんな感じのところで毎日、やってます。で、アンタレスというコードネームでウェブサイトというのを作ってるんですけども、チームの全体で40人ぐらいでやってます。で、スコット以下のチームはもっと大きくてですね、大体は多分 2,300 人ぐらいですね。で、それは我々の AAPT というチームの名前、Azure アプリケーションプラットフォームチームになってますけども、彼らも一緒の大体ビルとか近くにいてですね、一緒によく仕事しています。これは右の写真の、これはこれクリスティーナっていうか、ウェブディプロイを作ってる、グループの開発者ですけども、彼女ウェブメトリックスマンがすごく大好きで、ちょっと写真撮ってもらいました。ちょっと一言、日本の状況っていうのをちょっとお伺いしたかったんですけども、Azure のサブスクリプションをお持ちの方ってどれぐらいおられますかね。無料のやつでいいんですけども。結構おられますね。嬉しいですね。ありがとうございます。どんどん皆さん使っていただきたいと、そのために来たようなものなんですけども、本日私はですね、これぐらいの、こんな感じの内容についてお話ししようと思っています。これ右の、これはですね、そのさっき のスコット以下のグループの、ロゴですね。チームにロゴがついています。で、最初に概要について、ほとんどスコットがデモしたのであんまり私やることないんですけども、ざっと、一応デモをお見せしてですね、でその後どうしてこういうのを作ることにしたのかとかです。あとは詳しく中身についてもご説明もちろんします。あとはですね、ちょっとリクエストがあったので、実際そのウェブサイトっていうのをどうやってその、保守監視してるのかっていう、これ多分あんまりどこでもお話ししたことがないと思うので、それらについて、あとは我々どうやって作ってるのか、開発プロセスについても、ざっと簡単にお話したいと思います。さて、じゃあそのウェブサイト、おさらいですね。あまり言うことないですけど、もう数クリックでその一つのウェブサイトをクラウド上に、プロビジョン作成することができると。で、いくつか そのギャラリーからですね、メジャーなオープンソースに対応しています。これはメジャーなオープンソースってどういう定義かということですね。実はこれウェブプラットフォームインストーラーっていうマイクロソフトが提供しているフリーのソフトウェアで簡単にパッケージをインストールできるツールがあるんですけども、そこのダウンロードの数の多いところから結構選んで、エイヤといって作りました。なので皆さんがですね、これを上に上げたいといえばですね、一生懸命ダウンロードすると、対応するかもしれません。それからあとデータベースとか無料こっちから提供しています。 MySQL も20メガバイトまでですけども、最初から使えるようになっています。皆さんの設定は必要ないですね。であとお試しとして10サイトまで無料で使えるようになっています。それからあとは皆さんのですね、お使いのリポジトリ とか開発環境というのでできるだけ広く受け入れたいということで、当初から、まあ、Git とか、TFS はサポートしようというふうに考えていました。で FTP は後で説明しますけど、ちょっと難しかった、技術的にはちょっと厄介な部分があったんですけども、なんとか解決しました。であとはまあもう一個大きい、これクラウドの特徴としてよく言われることですけども、スケーリングがすごく簡単であると。で、まあ、おさらいになりますけど、スケールアウトは、インスタンスを簡単に増やせるということで、トラフィックがまあ大きい時にまあ簡単にインスタンスを増やすことで対応すると。あるいは、スケールのアップをダウンと、アップっていうとこう例えば一つのインスタンスが、メモリーのサイズが容量が足りないとか、あとハードディスクの容量が足りないという時に、容易にその OS のサイズあるいはコアの数であるとかを、柔軟に負荷に応じて変更することができると、このあたりを大きくサポートしているというのが、Web サイズであります。で、まあ、簡単に本当におさらいをやりたいと思います。すいませんちょっと不慣れです。ですね、これはまあ、ポータルと我々が呼んでいるそのウェブサイズの管理画面ですね。でここから、もう本当に同じですけども、デブキャンプテスト100、200とかで、あとリージョンって、これはこれも後で説明しますね。今はウエスト US 固定になってますけども、これニューヨークで、これだけのクリック、サイト名とクリックを押すだけで、簡単に作成することができると。で多分宣伝文句でですね、今ASP.NET、MVC、あと Python と、PHP ですかにサポートってなってますけども、Ruby は対応してないのかという話が、クラウドサービスの方では使えますけどもっていう話だったんですけど、実は Ruby はちゃんとここでも使えます。で、まあ、これちょっと後でどうやってんのっていう話をちょっとしようかと思いますね。はい。デモはこんだけですね、今は。後でもうちょっと詳しく、マニアックな方をお見せしたいと思います。さて、じゃあ、どうしてこれ作ったのかっていう経緯をお話したいと思います。興味ない方もおられると思うんですけど、まあ、ちょっと聞いてみてください。大きく2つチームが昔ありまして、私はもともと Azure にいたんですけども、Azure ってもうちょっとこう、ファンダメンタル寄りの Azure ですね。で、もっとこう、手続きをデプロイの手続きを簡単にしたいという動機がやっぱりその Azure のファンダメンタルの方にもチームにもいっぱいありました。で具体的にどういうところを改善したかったかというと、まあ、例えばデプロイ時間であるとか、あるいはスケールが簡単だと言ったんですけども、実際にはクラウドサービスでスケールを変えようとすると、コンフィグレーションを書き換えなきゃいけないとか、まあ、そんなに言うほど簡単じゃなかったと。あとは、クラウドサービスは、ご存知の方おられると思うんですけど、ウェブロールとかワーカーロール、基本、今まで の Windows のアプリケーションの開発モデルとはだいぶ違うので、そのせいで、まあ、既存の資産を再利用しづらいというのがありました。でこれらをなんとかしようよというのが、こう社内 です、ね、ミニプロジェクトがちょっと走りまして、私はまあこっちにちょっと移って、それからこのアンタレスとかウェブサイズに関わり始めました。で一方ですね、IIS、まあ、6とか7とかずっと IIS を開発し続けてたチームが、ありました。でこちらはですね、IIS の基本機能としてもともとマルチテナントの機能は、持っていたんですけども、まあ、それなりに問題点はあったと。で例えばどういうことかというと、まあ、例えば100ホストとかそのいくつかのたくさんのホストをテナントした場合にですね、ファイルの容量が当然こう増やそうとしてもそんなに簡単じゃないと。あと NAS を足したりとかハードディスク足したりで、そのためにそのマシンを落とすというのはまあ非常にしづらいと。あるいは、まあ、スケーリングですね、マシンを新たにこうハードディスク増やすとか、まあ、メモリ増やすとか、まあ、それほど簡単じゃないと。特にダウンタイムが発生すると。あとは、コンフィグレーションが厄介だということで、こういうのを何とかしたいというのがまあ別に走ってました。でこの2つがですね、たまたまこうなんか社内のデモかなんかの時にこういうのお互いやってるんじゃんっていうのがあってですね、でじゃあ一緒にやろうよということで、こうアンタレスというのが始まりました。 で、まあ、開発なんか去年1年半ぐらい前から始まってですね、最初はこの日本の実は日本のマイクロソフトの方にも私言えなくて実は内緒のことやってますみたいなことしか言えなかったんです。申し訳なかったなと思うんですけども、まあ、どういうふうに作ったかという開発の原則として、まあ、これ本当はどこかに上がってるわけじゃなくて私がこう今までの開発の経緯を見て考えたことなので間違ってるかもしれないんですけども一応挙げてみました。一つ大きいのはですね、そのマルチのテナント環境でやっぱりセキュリティというかプロテクションは絶対に提供しなきゃいけないと。普通に IIS だとアッププールだけですけども、もっとこう、ちゃんとセキュリティを確保した、ホスティング環境というのを提供する必要があると。それからあと実はですね、このウェブサイトってプログラム自体は単一のビルドでオンプレミスでも動きます。そのように作ってあります。多分お試しになった方おられると思うんですけども MSI のパッケージになっていまして Windows に普通にインストールすることができるようになっています。でこれは実は結構大きな制約でして、Azure 特有の機能を一切使うことができないんですね。サービスバスとかいろんなその特徴があることを Azure は提供しているんですけども、我々それを一切使わずにこう、まあ、作ると、そういう縛りの上でやっています。であとはですね、これクラウドって言っても結局その今のハードウェアとソフトウェアの上で起きることっていうのは何でも起きるっていうのがクラウドなので、その中でそのいかに、ユーザーに、長いサービス時間というかダウンタイムをゼロとして近づけて提供することができるかと。可用性アベラビリティですけども、これはとても大事な要素ですね。でそれに対しては、大きな投資をしています。それからですね、まあ、当たり前ですけどもいろんなことをやろうとすると当然パフォーマンスやや低下することはあります。ただそれを低下をできるだけ抑えるということで、まあ、大体こんな感じの原則のもとに開発を行いました。さてでは細かい部分を見ていきたいと思います。ですね、この左側のこのピンク色の部分、これが、Azure のインフラストラクチャー、ポータル部分とかですね、あとDNS、Azure が提供している DNS サーバーとか、まあ、いろいろあるんですけども、それ部分。あとこの LB って書いたの、これロードバランサーですね。これについては我々はタッチすることはできないです。で、この上に構築してあります。大きく分けて2種類ありますね。ここにこうウェブサイトのマスター API エンドポイントっていうのがありますけども、このマスターの API エンドポイントが、Azure のこのインフラと直接こう通信しながら、サイトを作成したり削除したりというのを行います。まあちっちゃいんですけども、メインのコントローラー部分ですね。でそれからここにスタンプって大きく3つありますね。で、この各スタンプがですね、実際に皆さんの ウェブサイトでサイトを作成したときにそのサイトが格納される場所になってます。でこれらはクラウドサービスとして実装されてます。でなので我々の資産というのは基本的に Azure の上にこう全部作ってるという感じでやってますね。で、このスタンプ、各スタンプがですね、いろんな世界の各地のデータセンターに展開されています。で、まあ、今後増やしていきたいというふうに、やっています。今日スコットも話していましたけども、アジアにも一つスタンプを置く予定になっています。今実はコンフィグレーションをやったりとかやってますね。さて、じゃあサイトがですね作られるときにどういう挙動を示すかというのを、具体的にご説明したいと思います。これがですね、まず最初にカスタマというか、まあ、ポータルに対して皆さんがこうクリックしてサイトを作れってやったときですね。で、サイト1っていうのを作れっていうのを仮にこうまあ、操作したとします。でそうするとそのクリエイトのリクエストがですね、さっき右上のこのマスターの API エンドポイントに対してリクエストがいきます。で、このリクエストはですね、皆さん選択するときに地域を選択してたと思うんですけども、例えばウエスト US とかありますよね。でそのウエスト US に対応するスタンプのまたその API のエンドポイントっていうのがあってですね、そこに対してこのじゃあそこに作成してくれっていうのをリクエストが、行くんですね。で、このスタンプの中でじゃあ分かったよと言ってサイト1を作成すると で無事に作成された場合にはですね、この API のエンドポイントから今度はあの Azure のインフラ、まあ、DNS サーバーですね、DNS サーバーに対して、サイト1っていうのがこのスタンプ2の上にあるよということで、登録されます。でこれによって外側あの Azure のこのウェブサイトの外側からもこうサイト1の、IP アドレスを変えるように、設定されます。で、まあ、無事に成功したよということで、リターンコードが変えるということに、まあ、すごいシンプルですね。こんな感じで動きます。ではですね、じゃあそのサイトに対して今度はあの、まあウェブブラウザで、まあ、開こうという時に何が起こるか。で、最初はですね、その当然そのサイト1っていうのの IP アドレスが分からないので、DNS のサーバーに対して、IP アドレスを教えてというクエリーが飛びます。で、まあ、Azure の DNS は当然それはあのスタンプ2にあるというのが分かっていますので、スタンプ2のですね、あのロードバランサーのエンドポイントのアドレスを返します。まあ、ここは本当に普通のその DNS の挙動と同じですね。で、クライアントは IP アドレスが分かったので、そこに対して HTTP のコマンドを発行します。まあ普通のパケット飛ばします。でロードバランサーは、まあ、エンドポイント、まあ、いくつかあるんですけども、スタンプそのものに対してもですね、あの負荷の分散のために、たくさんの、内部のエンドポイントがあります。で、そのどれかに対してあのそのリクエストを、まあ、投げるという感じで負荷を分散されています。さてじゃあそのスタンプの中身についてもうちょっと詳しく見てみましょうと、いうことですね。いくつかあのこの一つのスタンプの中の、いくつかの構成要素があって、まあ、個別にご説明したいと思います。で、左上からこれがあのこのスタンプごとの API のエンドポイント、先ほどご説明したやつですね、これがそのこのスタンプ内でのサイトの作成とかを司っています。で、この2番目のこのフロントエンドか、これはあの、ロードバランサーですね、 IIS の ARAR の上に、実装されている、まあ、負荷分散のためのメカニズムになっています。後ほど詳しくご説明します。ただ、ウェブワーカー、ここにあの、まあ、いくつか書いてありますけども、このウェブワーカーのインスタンスの上で実際のサイトのコンテンツが、読み込まれ実行されております。で、あのバーなんだっけ、シェアードとかあのリザーブドとかいくつかの種類があったと思うんですけども、それらこのウェブワーカーの種類のことを指してます、ね、から、真ん中には、まあ、あのデータベース SQL Azure でやってますけども、あ、SQL データベースですね、我々の中では今でも SQL Azure って言ってるんですけども、まあ、データベースは、ランタイムの保存上と情報を保存しています。でパブリッシュのエンドポイントっていうのはですね、これはあの Web デプロイとか FTP の、外からのリクエスト、皆さんがサイトのコンテンツを発行するときに、ここのパブリッシュのエンドポイントに対して通信を行っています。で、FTP の内部の仕組みとかご存知の方は分かると思うんですけども、実際に、データのパスとコントロールのパスと2本のセッションを貼るんですよね。で、Azure のロードバランサーってラウンドロビンでしか動かないので、ここのパブリッシュエンドポイントが複数インスタンスがあるときに勝手にこうバラバラにディスパッチされちゃうとうまく動かないんです。で、まあ、それは Web デプロイについても同じでして、で、まあ、これを解決するためにですね、そのパブリッシュエンドポイントについては、Azure 内なんですけども IP アドレスは固定されています。で、それからあとはファイルサーバーですね。これは実際にはこの右側にこのたくさんあるこの VHD のブロブ、これも後ほど詳しく説明しますけども、それらに対して の, プロクシーの役目を果たす、インスタンスです。で、それからさっきちょっと言いましたけども、これはウェブワーカーだけこう赤の四角をいくつか重ねて、あと他1個ずつしか書きませんでしたけども、これは簡単化のためでして、実際には全部当然ですけど複数のインスタンスが走っています。で、この赤い四角全部合計して、1つのスタンプごとにだいたい約1000インスタンスぐらいが、常に動作しています。で、それがまあいくつかスタンプが並んでいるということで、まあ、今ざっと5000インスタンスぐらいですね、まあ、普通な感じです、ね、はい。で、これですね、次にはじゃあもうちょっと細かくサイトが呼び出された時の挙動を見てみます。 サイトに対してその HTTP のリクエストが来たというときに、さっきご説明したようにロードバランサーからフロントエンドをどれかに、ランダムにパケットが飛びます。で、フロントエンドはですね、このときどこにそのどのウェブワーカーに対して、この HTTP のリクエストを投げていいのか知らないんですね。で、じゃあっていうんで、そのときにはですね、ランタイムのデータベースと通信します。でデータベースの中のストアードプロシージャーが、一番負荷の軽いウェブワーカーを選択します。でその、ウェブワーカーの情報をフロントエンドに返すわけです。でそのじゃあどこのウェブワーカーっていうのをここでフロントエンドは選ぶことができて、実際それは内部のキャッシュに登録するんですけども、で選ばれたウェブワーカーに対して、そのリクエストを、転送するというふうになっています。さて、もうちょっと細かく見ましょう。ウェブワーカーに対してリクエストが投げられたのはいいんですけども、この時点でまだウェブワーカーの中には何もコンテンツがないですね。で、このワーカー自体はどうしていいのか分からないということで、ここでウェブワーカーはですね、彼がランタイムのデータベースと通信して、でここで動的にサイトを構築します。正確に言うとそのアプリケーションコンフィグを、中で作成するわけですね。で、ここで初めてウェブワーカーは、このサイト1の実態を、作り出すことになっています。で、ここでサイトを持つんですけども、まだコンテンツの中身はないので、それに対しては、ファイルサーバーから、VHD を経由して、コンテンツデータを持ってくると。で、そのサイトのコンテンツの種類によってはサイトごとにデータベースを持ってますので、そこに対して SQL のクオリーを発行してデータを作成と。でここまでできて初めてサイトのコンテンツが作成されますので、それをフロントエンドに対して、HTML なり XML なりのフォーマットで返すというふうに対して、ここまでできてようやくこうサイトのコンテンツが返されるというふうになっています。さて、ほとんど同じなんですけども、今のこれかなり複雑な手続きだったんですが、当然やや時間はかかるんですね。で、じゃあすでに作成一度こうウェブワーカーの上にサイトが作成された場合はどうなるかっていうのを簡単にご説明しますと、同じようにこう Azure のロードバランサーからフロントエンドに対してリクエストがいきます。で今度フロントエンドはどのウェブワーカーがサイト1位の情報を持っているかっていうのを知っているので、ランタイムのデータベースとアクセスせずに直接そのワーカーに対してパケットを投げます。で、ウェブワーカー自体も今度もうサイトがその上にできてますので、データベースとアクセスする必要はないと。ただサイト作成するときにファイルサーバーとアクセスしますけども、実際には多分ここで何の変更もなければ当然キャッシュされてますので VHA に対してアクセスしに行かないです。でこのブロブはですね、容量は大きいんですけども、最初のやっぱりリードアクセスとかは当然ローカルのアクセスに比べて遅いので、ここはキャッシュしてなんとかセーブしたいというふうになってます。で、多分データベースとアクセスしなきゃいけないのでしますけども、で、再作成されたコンテンツは同じように対してクライアントに対して返っていくと。で、この仕組みがあるおかげでですね、この一つのウェブワーカーエクストララージで、デプロされてますけども、これ1個で大体1000以上の、サイトを軽くホスティングすることができています。ここが DWAS っていうもしサイトの情報細かく見た方は DWAS って見たことあるかもしれないんですけども、それがこのサービスの肝になってます。あとこれについてのそのなんていうかなパフォーマンスの低下の原因についてもうちょっと説明しますと、やっぱりデータベースというのはボトルネックにどうしてもなりますよね。今ご覧になったようにそのサイトがすでに登録されているときにはデータベースへのアクセスというのは抑えるというふうには実装されてはいますけども、ただこのデータベースがダウンしてしまうとやっぱりこうそこはダウンしちゃうと、このシステム全体の弱いところというのはこうちょっと認めざるを得なくてですね、それは今後改善したいなというふうにみんなで考えています。で、もっとむしろ厄介なのがですね、このサイト側のこの、データベースでして、これは当たり前ですけどコンテンツが、直接そのデータベースとやり取りする部分を記述してますので我々コントロールできないですよね。で、 一つのその CMS のアプリケーションによってはあの秒間で数百のトランザクションを一気に発行させるの でそれがあの一つのウェブワーカー上でいくつもあたくさんあのホストされると、スロットリングを起こしてしまってですね、他のサイトまでアクセスされなくなってしまう。でこれについてちょっと今あの問題を解決するのが非常に難しいということで、あの SQL のこのデータベースだけを他のサイトから隔離してですね、あのそこだけは高速にあのスロットリングされないようにできるだけされないように、移し替えてあります。はい、まあ、こんな感じですね。で、まあ、あのいろいろまだいくつかイシューがあってですね、これについてはどんどんこれからも改善していきたいというふうに、チーム全体で考えています。じゃあですね、それであのたくさんのホストをこのウェブワーカーがサイトホストできるというのは今ちょっとまあ見ていた通りなので、今度はじゃあそのコンテンツがですねどうやって保存されているのかというのを、ご説明していきたいと思います。で、ファイルサーバーさっきあの1個の四角で書きましたけど、実際には、まあ、さっきお話したようにいっぱいあってですね、で VHD はもっといっぱいあります。でこのコンテンツそのものは VHD があのブログにブログっていう形であのクラウド上に保存されています。まあ、この辺の用語についてはあのあれなんですけど、要はあのもうハードディスクの、イメージをですねクラウド上にそのまま保存してあるとで、いうふうに思ってください。で、ファイルサーバーはそれらをですねあの、まあ、本当にあのドライブとしてマウントしています。で、たくさんあるドライブをですねあの各ファイルサーバーが、まあ、たくさんマウントできるので、まあ、このようにして、全部のドライブをマウントしています。で、他の、 あのインスタンスロールはですねあのそれらのファイルサーバーのデータをアクセス読み出し書き込みを、このファイルサーバー経由で行うというふうになっています。で今これあの1個だけ下に余ってますけども、必ずこのスペアのファイルサーバーのインスタンスは置いてあってですね、他の例えばファイルサーバーが、ダウンしたような時にはですね、これさっきマウントされてたこの VHD のドライブをすかさずマウントし直さないとあのコンテンツにアクセスできなくなってしまうので、このスペアのサーバーがすかさずマウントするという感じで、ダウンタイムを抑えるというふうになっています。でサイトが切り替わった時にはマウントポイントの、チェンジのノーティフィケーションがすぐ走るというふうな仕組みですね。で、できるだけダウンタイムはゼロにしたいんですけど、ここのどうしてもなんていうかなギャップはどうしても発生してしまいます。今のところあの30秒程度なんですけども、これもまあできるだけ短くしたいというふうに考えています。はい。で、このたくさんの VHD ドライブをどうかん、まあ、管理しているかというとですね、これあの1テラバイトの VHD をたくさん持ってます。でどうして1テラバイトかというと、これはあの今の、クラウドドライブって Azure のクラウドドライブの制約ですね。でしかもその1テラバイトの VHD はあの1つのストレージの中には100個しか保存できないですね。で今時100テラバイトってまあもう50万円も出せば買えるぐらいですね。で、まあ、これじゃちょっと小さすぎると。でしかもその今の1GB かな、サブスクリプションあたりのクォーターになってますけども、そうするとまあたかだか10万人程度しか、ホストできないと、まあ、これじゃ全然足りないということでですね、あのこのストレージを、たくさんグループとして、保持するようにできています。でこれによってそのストレージは、まあ、一応まあ無数というか無限に持てるので、容量としては無制限なサポートを、こちらでは提供しています。あとはですね、あの質問に時々ツイッターで見てるとあるんですけども、あのイースト US しか選べないのとかウエスト US しか選べないのっていうお話があったと思うんですが、あの多分ですね皆さんがの一番最初にそのサイトを作るときはあの3箇所か4箇所どれかを1つ選べたと思うんですよ。で、一度選んでしまうとですね、あの今そこにこう以後はそのリージョンにしか作成できないようになっています。でこれについてちょっと理由を説明しますと、まあ、これは Azure の制約なんですが、すいません、サブスクリプションはですね基本的にその課金の単位ですね、あの皆さんがいくらを使ったかどれくらいの時間 CPU とかメモリをお使いになったかっていうので、まあ、お支払いしていただくということになってます。でその中にウェブサイトの概念としてウェブスペースというのがありまして、でこれがあのリソースを皆さんにあの割り当てする単位になってます。 で、この一つのウェブスペースが、一つのサブスクリプションあたりは一つのウェブスペースっていうのが今の、まあ、制約になってまして、これはあの実装上の問題なので、あのいずれあの変える可能性が高いです。で、一つのウェブスペースの中に、最大10個のウェブあのサイトを作成いただくというふうな、仕組みになっています。で、まあ、これはあくまであの現時点でのスペックなので、まあ、今後どんどん変わる可能性もあるということで、皆さんにはもっともっと柔軟な、システムを提供していただくように、変えていこうと思っています。はい、ですね、じゃあここでちょっともう一回デモに、ちょっと待ってください、パスワードは、はい、ですね、じゃあここで何をお見せしたいかというとですね、あのウェブサイトってあの多分あのなんていうかな、簡単にサイトを作れるけどもこう制約が大きいよっていうふうな説明をなんとなくあの受けておられる方が多いと思います。で、まあ、それは一方で事実なんですけども、もっといろんなことができるよというのをちょっとここでお見せしたいなと思います。まあ、あのうまくいくか分かりませんけども、ちょっと作ってみますね。デブキャンプ、55とかにしますか。はい、でちょっとここで空っぽのサイトを作成します。ちょっと待ってくださいね。はい、できました。あ、今作成中ですね。はい、 OK で、まあ、これ空っぽなんですけども、ちょっと一応アクセスしてみましょうか。はい、で、空っぽな時にはあの、まあ、これあの正常に作成されましたって、あの私たちこれランディングページって言ってますけども、まあ、この標準のページが表示されます。で、じゃあここでちょっと Web メトリックスを起動しまして、コンテンツをちょっと作ってみます。私こういうライブコーディングってやるの初めてなんで、ちょっとあのうまくいかないかもしれないですけど、温かい目で見てやってください。あ、でこの Web メトリックスからこうあの今のポータルのページからこのボタンをクリックすると、自動的にその今のサイトに対して の, あの発行するためのパブリッシュセッティングスというファイルが自動的にダウンロードされます。でこれはあの新しい Web メトリックスからできるようになった機能で、あの我々としては結構嬉しくてですね、今まであのこれあのポータルで右クリックしてダウンロードして、でそのファイルをあの Web メトリックスで、ロードしてっていうのをやってたんですけど、そこの手順が全部一気に解決してですね、あの、まあ、嬉しいなというの、まあ、個人的な感想ですけどね。さて、じゃあちょっと空っぽなサイトから作ってみますね。なんだろうな、コマンド、ちょっと名前がなんとなく意味深ですけど、さてじゃあ続きをやりましょう。でこれにですね、ちょっとあのフォルダを1個アップコード、これご存知の方おられると思うんですけど、あのこのアップコードの中に、クラスを作るとですね、それがあのここで、パブリッシュした先で自動的にあの、まあ、コンパイルされて実行されると、結構便利なので、僕はあのよく仕事でちょろちょろ使ってます。じゃあコマンド、同じクラス名でコマンドにします。あ、ちょっと大きいですね。まあいいや、はい、これ見えますか。大丈夫です。はい、いくつかちょっと、リファレンスを足してクラス名をですね、じゃあコマンドにしましょうか。クラス名コマンド、今回コンストラクター使わないので単に名前だけ合わせます。スタティックストリング、エグゼック、何やるかっていうとですね、あのプロセスを実行できるんですよ実は。それをちょっとお見せしたいなと思います。でじゃあプロセスの保存結果を保存したいので、そのファイルをちょっと作っておきますね。HTTP コンテキスト、テキスト、カレントサーバー、マップパスってすごい便利なんですよね本当に。 リザルトテキストというところに保存します。で、ここでプロセススタート、多分これ、まあ、ご存知の方は多分なんか、ああなんだそれかっていうふうに思われるかもしれないんですけどね、ちょっとまあお付き合いくださいと。でリダイレクトもできます、リザルトファイルで、まあ、これでお見せしたら分かるようにですね、サイト内でコマンドのプロンプト、CMD エグゼを実行して、ドライブ C のルートディレクトリのディレクトリーデータを取って、この自分のサイトデータ、サイトの真下のリザルト点テキストにデータを保存すると。で、これを、じゃあ読み込んで帰りましょうか。リードオールテクストリザルト、はい、まあ、ここはこんだけですね。で、じゃあデフォルトの方で、バーファイルズコマンドエグゼック、まあ、これ当然こっちから引き数渡しても全然構わないです、今単にサンプルなので。じゃあそのディレクトリの中身を、返しましょうか。これで合ってますかね、動くかな、はい、でこれでパブリッシュ。ランディングページを削除します。これでコンティニュー。でこれでですね、今私がここでWeb Matrixで作ったアプリケーションをサイトに対してデプロイしました。でできたようです。動くかな、ああエラーですね。ちょっとやってみましょうか、何が悪いのかな。カスタムエラーズ、ここでパブリッシュ、だいたい僕らこうやってやってますね。どこが悪かったか分かる人います？ああそっか、スタートしてないですよね、ウェイトフォーしてないです。あれなんで保管が効かない、ウェイトフォーエクセット、ファイルがなかったんですね。パブリッシュします。これ実はローカルだとうまく動かないんですけど、リモートだと、あれ行かないですね、なんでだ、あすいませんもう一個間違いだ、あこんなとこに、やっぱ緊張しますねこれね。どうなったのかな、ほっちょっと後でこれインベスティゲートします、ね、もう一回やってみようかな、あ、いったいった、このクラウドって作ってると本当にその生ものだなっていうのがすごく思っていまして、まあ、動くようで動かないっていうかな、あれうまく動かないですね。なんでだ、分かる人います？ああそうだ、ありがとうございます、素晴らしい、これでいくでしょうさすがに、はいよですね、あダメだ、はあ困った、あれなんででしょうね。おお、なんでだろうな。ああ、ちょっとファイル名変えてみましょうか。なんか今の感じだと。 他のプロセスが使ってるっていうことで、多分前に起動してた CMD が握っちゃってますね。あ、行った行った。あ、すいません、お待たせしましたお恥ずかしい。はい、まあ、こんな感じで、実はプロセス実行することもできます。で、もう緊張しますね、本当に。ですね、これ環境変数もちなみに、変えたりでき、指定したりできます。まあ、当然 CMD なので Windows のシステム32とやってみましょうか。よいしょ。今度間違ってないですよね、これね。はい、よ、システム3に見えますかね。見えると思います。見えるんですね。はい、実は見えるんですよ。で、ただですね、他のサイトのコンテンツとかですね、あとはクラウドサービスのディレクトリとかは見えないようになってます。で、他にもですね、ローカルでソケット開いたりとか、そういうセキュリティのホールになりそうなものは基本的にこちらでプロテクションしているので、それに対してはエクセプションが来ます。ただその範囲を除いてはですね、多分いろんなことができると思います。これが、まあ、CMD 起動するので、まあ、言ってみればそのシェルを立ち上げることもできますね。で、ただノートパッドとかを起動してしまうと、それは多分返ってこないので、さっきの CMD と同じですけども、まあ、その場合はクォーターをどんどんどんどん消費しちゃいますので、まあ、皆さんフリーな範囲でお楽しみいただければと思います。はい、はあ、ドキドキですね。はい、先へ進みましょう。さて、じゃあこの辺は飛ばしちゃいましょうかね。まあ、ソースコントロールはちょっと、まあ、実はこれ結構大きなところなんですけど、Git とか TFTS とかいろんなことやれますけども、まあ、ポイントはですね、ユーザーはですね、何を使っているか、どんな下のプロトコルがあるかとか気にする必要ないですね。使い慣れたリポジトリをそのままお使いいただければいいというのがポイントになってます。はい、まあ、そこはもう本当に裏側でいろいろ我々にお任せください。はあ、さてですね、じゃあちょっと監視系、気持ちを切り替えて私のことですけども、監視系の説明をお話ししたいと思います。これ先ほど のコンポーネント のロールの図ですけども、これらに対してどんなふうに我々がその、まあ、メンテしているかというのをご説明したいと思います。で、クラウド のポータルページからですね、そのインスタンスご覧になったことはディプロイしたことはある方はご存知だと思うんですけども、なんていうかな、トランジショニングとかスターティングアップとかいろんなメッセージ出ますけども、まあ、あれだけじゃ当然ですけど全然助けにならないですね。どうしてかというと、まあ、サイト自体そのインスタンスがアップしているかどうかっていうのは、そのサービスが上がっているかどうかとは全然別のお話です。で、インスタンスがアップしててもですね、サービスが落ちてたら何の意味もないということで、我々は我々の独自の監視系を作っています。で、どうやって作っているかというとですね、Azure が実はモニタリングのインフラストラクチャを、提供しています。で、これは我々はまあ、ライブラリも一緒にもらうんですけども、そのライブラリを使って、このモニタリングの、インフラと通信しながらログの収集等を行っています。ただ実際にどんな、監視をするかというのは当然このウェブサイト独自の実装なので、そこについてはこちらが責任を持つという感じで、まあ、一緒に協力しながら、作っているという感じですね。で、これらの各コンポーネントに対しては、それぞれが監視系が常にモニタリングしています。で、さらにそれだけじゃなくてですね、外側からも、Azure のロードバランサーを通して、フロントエンドとか、あとパブリッシャーに対して実際に発行したりとか、どっかのサイトをヒットすることでですね、ちゃんと生きているかどうかという死活監視を外側からもやっています。で、プラスゴメスっていうマイクロソフトじゃないんですけども、外側本当にこう全世界にインスタンスを置いて、それらがこう相互に死活監視をしてくれる外部のサービスがあるので、それも使いながら、我々のサイトが健全かどうかというのを常にチェックするようにしています。で、もしフェイルが発見された場合はですね、これできるだけそのインスタンス自身が、ディテクトして 自動的に再起動されたりとか、あとダウンしたサイトを発見した場合には、他のサイトが、その代わりをしたりとか、あとそのダウンしたインスタンスに対して外からのパケットが届かないように、いろいろ細かいことはやっています。で、一例ですけども、これなんかアラートが来るとこうやって大量にメールが来ますね。特に意味はないです。一例としてお見せしただけですね。すごい時は1日に普通に1000通以上、来るので体に良くないんですけどもできればこういう鑑識に、いつもメールが来ない健全な日を過ごすのが我々の今の目標な感じですね。はい。じゃあ最後残ったお時間でですね、私たちがどうやってこれを作ったか、どうやって作っているかっていうのを、ご興味のある方おられるかどうか分からないんですけども、ちょっとだけお話したいなと思います。いわゆるアジャイルってやつで、開発はやっています。で、一つのスプリントはだいたい短いと3週間とかで、長くてもだいたい6週間までぐらいですね。でプロダクトのバックログを整理して、その中から優先順位をつけて、でこのスプリントではこれをフィックスしようと、このフィーチャーを足そうというふうに、決めて、でエイヤと取り掛かって、スプリントの終わりまでに、それらに対して全部バグを、リゾルブしてクローズして、サインオフするというのが、一つの、区切りになっています。でこれをどんどんぐるぐるぐるぐる回すことで、少しずつ改善しながら、ただサービスを止めずに、皆様に、より良いサービスを提供するというのを、実施しています。で、スクラムってアジャイルをやられている方がご存知だと思うんですけども、毎日毎日短い時間でミーティングを、しながら、こうそのチームの単位で、それぞれ その問題点であるとか、ブロッキングなイシューが何かあるかどうかをこの常に共有し合いながらですね、で問題があったらそれをじゃあどうやって解決するかというのを、大体朝ですけども打ち合わせながら、毎日毎日少しずつそう進めていくと。で進捗を細かく確認しながら、開発をやっています。で最初は3,40 人全体でこのスクラムやってたんですけども、最近はもっと細かいフィーチャークルーっていう単位で、例えばさっきの監視系だったら監視系での、メンバーだけでスクラムっていうふうにこう細かく分けて最近はやっています。で、一つのチームの中ではですね、大きくそのロールとして3つありまして、ここに挙げたこの PM と Dev とテスト、マイクロソフトはですね、 PM っていうとプロダクトマネージャーじゃなくてプログラムマネージャーという、ふうに肩書きになっています。でこの人がスケジューリングであるとかバグの管理、それからあとライブサイトで何か問題が起きた時にはそのファーストコンタクトですね、この開発チームとしてのファーストコンタクトの役目を担っています。であと2番目はデブっていうのはデベロッパーですね、設計実装バグの修正、これは普通だと思います。でそれからテストはですね、テストに対してのデブなので、設計実装、実行とバグの修正、それからあとはちゃんと修正されたかなというのをサインオフと、でこの人が、OK を出さないと出荷できないというふうになっています。で、最後のこの OPS っていうのはですね、これは運用の人たちでして、我々の作ったそのビルドを、実際のその本番環境に対して展開する人たちですね、でおよび実際第一線で常に状況を監視している人たちです。で我々そのコンプライアンス的にですね、開発チームはその本番環境の、データに一切アクセスすることはできません。で、問題が起きた時にはですね、この OPS の人たちと協力しながら、一つ一つこう問題を解決していくという形になっています。で、結構大変なんですけども、この OPS との本当にこう協力というのはとても大事で、我々常にこうどうやったら、より早く問題解決できるかというのを、改善しながら進めています。あと最後に書いたこのサービスティングループというのはですね、その開発チームの中でこう順番にこのライブサイトのこうなんていうかな監視要員というかなをこう持ち回りで受け持ってますね。で、なんか問題が起きた時には今日はこの人がまず最初に調べると、OPS と協力しながら、問題を発見すると。で、その、担当期間の終わりには、今週はどんな問題があって、でこれに対してはどう解決して、で今後次はどう解決するかというのを次の人に引き継ぐ、 という形で、まあ、開発は、やってますね。はい、まあ、こんな感じです。まあ、多分あのアジャイルやってる方についてはまあ別に、まあ、普通じゃんという感じだと思います。特に違いはないです。で、まあ、これほぼ最後の話になりますけど、あの、まあ、じゃあテストを実際どうしているのかと、私あのロールがテストなので、それについてちょっとお話ししようと思います。ですね、まあ、テストって一言で言っても、まあ、いろいろあるのは当然でして、最初は機能テスト、それからあのエンドトゥエンドってよく我々あのマイクロソフトでは言いますけども、そのユーザーのシナリオに沿って、ちゃんと、シナリオがちゃんと 最初から最後まで動くか、サイトをこうウェブでクリックしてちゃんと作れるところまで、作ってアクセスできるところまでっていうのを全部確認すると。でそういうシナリオをたくさん用意して、問題がないかどうかを調べるというテストをやります。であと、まあ、ストレステスト、パフォーマンステスト、あとは、まあ、可用性、アベイラビリティのテスト、この辺はあの先ほどお話した通りですね。で、ストレスとかパフォーマンスについてはとても、細かくチェックしてまして、例えば1万サイトとか2万サイトとかをこう少ないワーカーロール数のところに展開してちゃんと動くかどうか、でそれぞれのレイテンシー、あのアクセスした場合のレイテンシーがどれくらいかというのを細かくデータを取り続けています。それがあのバージョンごとに下がっては困るので、ちゃんと監視して、パフォーマンスに問題が起きたらそれをちゃんとフィードバックしてサインオフするまで、問題解決するまでサインオフされないという感じでやっていますね。でそれから当然ですけどセキュリティのテスト、これはあのセキュリティのエキスパートが、もう本当に細かく見てやっています。私にはとてもちょっと手が出ない感じですね。でそれからですね、あのアップグレード、これはあの、まあ、ちょっと時間あったらお話しようかなと思うんですけども、もうないかな。あのアップグレード、我々実は今まであの6月の頭の方に最初のサービスの、パブリックに出しましたけども、その後もすでに3回ぐらいあのアップグレードしています。で、当然この時ってこう問題が起きやすいタイミングなので、アップグレードする時にはとても慎重に、テスト重ねて、そこがちゃんとうまく動くまで絶対にリリースしないというふうにやっています。まあ、それでも問題が起きる場合があってですね、まあ、これ大変なんですけども。で、まあ、最後はこのアプリケーションの互換性のテストということで、ちゃんとこう今まで動いているものが次のバージョンになった時に、まあ、これアップグレードと関係しますけども、ちゃんと動くかなというのは細かく確認しています。で、まあ、この辺いろいろ、まあ、これも実際一部でもっといっぱいあるんですけども、基本的にポイントとしてはその全部自動化してまして、まあ、それが実はテストの仕事ですね。で、自動化することのメリットってやっぱりその一度しちゃえばあとはもうプログラムにそのテストの実行任せられちゃうので、よりさらにこう自分は次のテストの自動化に注力することができるということで、しかもこうコードが書けて嬉しいと、まあ、最高ですね。で、まあ、どういうフレームワークを使っているかって、さっきあの TFS のちょっと発表を見てたら、これなんか便利で使いやすいなとか、我々実は正直使ってないんですけども使おうかなというふうにちょっと思いました。で、まあ、基本的にその我々コード書くの大好きなので、あの、まあ、全部自分たちで作っちゃうんですよね。で、まあ、あとはあの作れないっていうか、他のチームがあるものはそれに対して当然再利用しますし、あとはあの足りない部分があったら、じゃあ一緒にこう作るよっつってこう、よりこう再利用できる形でのこう改善というのは常にやってます。でそのためのフレームワークはどんどんどんどんこう改善し続けてるんですけども、まあ、できるだけこうコーディングする部分もちょっとこう、まあ、楽しみで撮ってると、うまく使うという感じですね。ちなみに Excel は使いません。はい、まだ6分あるな。じゃあちょっとだけあのアップグレードについて、あの一番最初の方でお話したんですけども、あの開発のプリンシプルとして、その Azure 固有の機能はできるだけ使わないという、まあ、原則をお話したと思うんですが、あの Beep Swap っていう機能が Azure にはあって、これとても便利でして、あのどういう時に使うかっていうと、その2つ そのサービスを入れ替える時に同時に2つ起動しておいて、で外側からその今あるやつを使ってて、で新しい方をディプロイして、これをこう動作確認するんですよね。でそれが OK だったら、外からのコネクションをバーンと一気に切り替えて、こうダウンタイムをこうほとんど抑える、ゼロに近づけて、まあ、切り替えるというふうな仕組みがあります。でとても便利なんですけども、それはあの Azure 固有なので我々ちょっと使ってないですね。で、だけどもダウンタイムはゼロと、で、アップグレード最中も一切そのサービスは止めません。でさらにそのデータベースはですね、あの その、まあ、なんていうかアップウェイの期間だけ、リードオンリーにしたりとかそういうこともしてません。で、バージョン間で必ずそのデータベースに対して のスキーマの互換性は必ず持たせて、両方がリードライトしても全く問題ないように、作っています。ということで これでダウンタイムをゼロにしながらアップグレードを実現しています。まあ、当然テストもこれデベもすごく大変なのでここに対してはすごく力をかけてやってます。はい、さてじゃあちょっと早いですけども、まあ、まとめな感じですね。我々これまあ、どんどん日々作っていますけども、どんどん皆さんにもっともっと使ってほしいと思っています。でクラウドなんか定義とかどういうクラウドって何っていう話多分世の中にいろいろあると思うんですけども、我々自体はですねクラウドは何っていうのを全く定義したことはありません。で、むしろ我々というか皆さんと一緒に作っていくものだなと思っています。で今 のコンピューティングってすごく面白い時期で今までのパラダイムが大きく変わろうとしてますね。でソフトウェアとかハードウェアとか使ってるものは変わらないんですけどもやれることが意外ともっともっとあるんじゃないかということで私も日々すごく楽しくもう本当に楽しく仕事してます。で、皆さん多分どんどんこうすればいいのにって皆さんお気持ちをお持ちだと思うんですね。で、まあ、どんどん使ってですねこここうした方がいいじゃないのっていうのはもうフィードバックがとにかく我々飢えてましてどんどん教えてください。で特に日本だとですねこれ使えないっていうリクエストばっかり来るんですけどたまにこれいいよっていうのも教えていただけるとこう勇気づけられて嬉しいですね本当にお願いします。はい、でまあ、フィードバックこれ使えない、まあ、問題はもちろん教えていただければいいんですけどもあとこういうふうに面白い使い方できるよっていうのは我々もまだ作ってる最中なのでまあ、当然想定してない使い方っていうのは大歓迎ですね。でこんな風に使いたいへへへっていうのはですね教えてもらえると我々もああこういう風にできるんだってさらに新しいこうアイデアになって、より良いサービスを提供できる可能性っていうのはとてもあるのですごくそういう情報はウェルカムです。で、まあ、本当にクラウドってもう我々作ってる立場からすると本当に生ものですね。いろんなところ毎日いろんな問題がまあ正直起きますね。でその度に対策したりとか、まあ、新たに作ったりとかいろいろあるんですけども、それすごくみんな楽しんでやっています。まあ、楽しいっていうとこうなんか怒られる面もちょっとあるかなと思うんですけども、まあ、問題についてはですね当然真摯に解決しながらより良いシステムを常に作っていきたいというふうに思っておりますのでこれからもぜひですね皆さんと一緒により良い世界を作っていきたいと思います。よろしくお願いします。以上ですね。どうもありがとうございました。